どうもごきげんよう、熱量と文字数サンキュー達夫でございます。皆さんねいかがお過ごしでしょうか。まあ、大変な天気が続いておりますけれども、特に九州地方雨がねもうほんとすごいことになっておりますが、そんな最中に天気の子皆さんご覧になりましたでしょうか。実はこの天気の子、まあ、7月19日から公開されておりましたけれども、まあ、およそ1ヶ月経ったということで、まあ、ネタバレありで今日はちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、まあね、京都アニメーションの件の翌日から公開ということで、私もなかなかちょっとねアニメーション見ること自体がもう遠いことになってしまいましてね、なかなかアニメ見る気になれなかったんですけど、この度ようやくまあいろんな気持ちも固まって見に行くことができました。まあ、皆さんはねこのラジオを聞いてる方はご存知だと思いますけれども、新海誠監督、この新海誠監督の最新作ということですね。まあ新海さんどこのタイミングで、知ることになったのか、まあねいろんな人によると思いますけれども、まあ、星の声、雲の向こう、約束の場所、秒速5センチメートル。まあ、この辺ぐらいからですかね、割と有名になったのは。で、星を追う子供、琴の葉の庭。で、世間的に知られるようになったのは、前作、君の名はですね。君の名は2016年ということで、3年前の作品です。まあ、興行収入を大きく塗り替えた作品ですけれどもね。そして2019年、7月に天気の子という、まあ、作品になりました。で、今回ね、この天気の特集をやろうということで、24時間メールを募集したんですね。24時間、まあ、天気の子見た人はちょっと感想くださいっていう、メール募集したところ、メールが0通っていうね、まあ、一件も届かないっていう、すいませんね、なんかちょっと熱量と思いつつリスナーゼロ説ありますから、これね基本的にメールが全然寄せられないっていう大変ちょっと悲しいことになってしまっているんですけれども、皆さんご覧になったんですかね、どうなんでしょうか。今ちょっとわかんないですけれどもねというわけで、まあ君の名はとはいえやはり普段アニメ見てない人でも、まあ、君の名はを撮った監督の次の作品ということで非常に注目度が高かったと思います。それだけの作品だけにね、賛否両論いろいろ出てきてるかとは思いますけれども、まあもうしょうがないよね。今日僕一人で語るしかないですよね。で、熱量と文字数のメンバーにも、まあ昨日の今日でね、ちょっと喋れる人いるかって言ったら、もうみんなバイトや仕事で忙しくて、僕一人になっちゃったっていうことでね、まあ本当にやめときゃよかったなっていうのがお本音なんですけれども7月19日から公開の天気の子、制作会社がコミックスウェーブフィルムということでね、監督は新海誠さんで、制作が、まあ、東宝ですよね。で112分の作品でございます。でどんなあらすじか、まあ最近便利なね、ウィキペディアっていうのがありまして、まあ、かなり、ウィキペディアの方でもね、お話がだいたい精査されておりますので、チェック機能もしっかりある項目だけを読もうと思いますけれども、ネタバレしますよ、ね。伊豆諸島で暮らす高校1年生、まあ、これは神津島でしたね、作品では。森島穂高さん、がですね、家出をして東京本土にフェリーに乗ってやってきた。で、この、家出をした理由は最後まで語られません。で、まあ、とにかく家出をして、まあ、家に居づらくなって、 東京出てきたと。でお小遣いを貯めて東京出てきた。ネットカフェで、まあ暮らしてバイトとかを探すんですけれども、まあ、数日で所持金が尽きる。でフェリーで知り合ったまあ、菅圭介という、まあ、大人がいるんですけど、まあ、命を助けてもらった大人ですね。でこの菅さんをまあ、頼って菅さんのところ行ったら、まあ、菅さんが実はまあ非常に怪しげな雑誌、まあ、ムー的なやつですね、ムーです、の雑誌のライターをしていたということ でまたなんか菅さんの事務所には夏美さんっていうもうなんかすげえ若くて、なかなかナイスバディな女性の先輩もいるんですよね。まあなんかねスナックを居抜きでちょっと使ってるっぽい事務所なんですけれども、まあ、その夏美さんっていうのがまあ高校1年生の穂高にとったらもうものすごいなんかこうドキドキする存在ではあったわけです。まあこんなねちょっと怪しげなその会社で働いていいのかとか思いながらも、まあ、住み込みで食事付きっていう、まあ、条件だったんで、まあ、働き始めたわけですね。で舞台はちょっと未来です。2021年、まあ、東京オリンピック終わった令和3年ですね。でこの時の夏の東京地方が、まあ、異常気象によって長期間にわたり雨の日が続いていたと。でそんな中 100% の晴れ女なるものが存在するという都市伝説が流れてきたんで、まあ、ムーのライターとしては、まあ、そこにちょっと取材に行きたいということですよね。ただ全く別文脈でこの主人公の穂高というのはですね、ひなっていう女の子と東京で出会ってたわけです。本当にお金がなくなってきた時に毎日マクドナルドでね時間を潰していたんですけれども、もう見るに見かねたアルバイトの女の子が、まあ全然お金なくて居場所もないっていうのも分かって、こっそりねビッグマックをご馳走してくれるわけですよ。でその穂高はもう生まれて初めてこんなに美味しいもん食べたっていうビッグマックを、まあ、食べて、まあ、それを恩義に感じるんですけれども、まあ、別の日にこのマクドナルドでビッグマックをくれたバイトの女の子のひなが、まあ、ちょっとねなんか風俗的な仕事に手を出そうかなっていうで、なんか怪しげな男に連れ去られそうになってるところを、まあ、なんかちょっとね助けるっていうところからまた話が動き出すんですけれども、実はこの女の子がその、晴れ女だった。で晴れ女ってどういうことって言いますとですね、これはまあ祈ることで短時間局地的に確実に霧の晴れ間を作る能力を持っているということで、天気自体を変えることはないんだけど局地的にそこだけまあ晴れになる。で実はこのひなもですね大変生活に困っておりまして、まあ、風俗やろうと思うぐらいですから、まあお母さんがですね病気で亡くなってしまってるんですよね。で弟のナギっていう子がいるんですけれども、まあ、2人だけの生活をしていて、まあ、経済的に困っていたと。で、まあ、穂高はライターのバイトもしつつなんですけど、この兄弟をなんとか助けられないかっていうことで、この局地的に、まあ、短時間だけども晴れにするっていう能力を生かしてそれを商売にしようということで、ウェブサイトを立ち上げたところ、まあ、出張晴れ女サービスがすごくこう話題になって、まあ、順調に仕事が増えていったというところですね。まあ、ただ、まあ、やっぱりねこんなにすごい能力なんで花火大会をこう晴れにしている時に、まあ、テレビに映ってしまって、まあ、結局依頼が殺到してサービスを休業することになったというところなんですね。でただやっぱりこの 100% の晴れ女、うん、何回もねこれ局地的に晴れにしていると、まあ、当然こうバチが当たるわけですよね。でそれが何かっていうと、まあ、徐々に体がですね水っぽくなっていって、まあ、最終的には、まあ、天に召されてしまうという、まあ、人柱みたいなね、まあ、昔で言うと、まあ、巫女さんとかがやっていたような能力が、まあ、このひなに宿ったっていう世界観のお話でございます。まあ、結局ねこのひなを助けるときに、まあ、たまたま拾った拳銃を発砲してしまったことによって穂高っていうのはもう警察からもう捜索願いが出てるぐらい、まあかなり追われてるんですよね。ただこのひながね、まあ、もう体がなくなってしまうかもしれない。そしてそうなるとナギがどうなってしまうのか、また自分だけがね実家に戻るわけにもいかないっちゅうことで、この3人での逃避行が始まるっていうお話なんですよね。でまあ相変わらずの新海さんの その作画の凄さみたいなものも光っております。もう全体的に絵が美しい、とっても美しいです。まあ、今回で言うとですね、一連の作品の中で言うと、琴の葉の庭っていうのがね、まあ、6月の梅雨時期を舞台にしたお話で、まあ、学校の先生と生徒の、まあ、もともとは先生と生徒って知らない出会い方だったんですけども、まあ、先生と生徒っていう出会い方をした、まあ、男女の物語、まあ、60数分の、アニメーションでしたけどね。まあ、そこでも挑戦していた都会の雨っていう雨の表現、まあ、これ新海さん好きなんでしょうね。とにかく反射フェチ、そして、まあ、水フェチ、まあ、水っていうのはね、何かっていうとやっぱ反射しますから、どうしても反射って言っても反社会的勢力じゃないですよ。本当にリフレクトです、反射です。で、なんていうんですかね、秒速5センチメートルとかでも、例えばまあ学校の教室の電気をつけた時に蛍光灯が一気にパンって光るんじゃなくて、パンパパンパンパンパンって光るような感じであるとか、自動販売機でね、もう本当に真っ暗な中に光ってる自動販売機のこう光の漏れ具合とかですね、もうそういうの大好きじゃないですか。電車の中の、まあ、鉄の錆具合であったりとか、まあ、特に都会でいうと新しい建物のほか、昔からある古い建物の何ですか、ちょっと錆び具合といいますかね、まあ、そういうのも描くの大好き人間なんで、まあ、やっぱりこう使用感とかね、まあ、それなりの経年変化大好き人間からしてみると、もう新海さんの作品というのはもうたまらないものがあると思うんですけれどもね。ただどうなんでしょうか、やはりずっと作品見てる人からすると、新海誠っていうのはやっぱ切なさが売りっていう風に捉えている人も多かったと思うんですよね。やっぱり星の声もそうですし、まあ、君の名は以前は全部、あ、まあでも琴の葉の庭もまあ最後ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんですけどもね、やっぱ会いたくても会えない2人っていうね、最終的にくっついてほしいなって思うんだけどくっつかない2人っていうのが割とその新海作品のこう切なさを支えていたと思うんですけれども、琴の葉の庭、そして君の名はぐらいからですね、ハッピーエンドを採用し始めてる。これは割とこう新海ファンからすると大きな転換があったんじゃないかっていうふうに受け止められがちですし、あとは君の名はでは顕著だったんですけど、かなりまあ世界系になっているっていうことですね。まあ、世界系っていうのはまあちょっと詳しく説明すると、登場人物たちの生き方がこの世界の命運をも握っている的な感じのやつですね。で、まあ、今回の、まあ、君の名はね、本当に世界系でしたけれども、今回の天気の子も、まあ、ある程度こう気象条件みたいなものに影響して、また今後のね、東京の在り方とかも左右するっていう意味では、まあ、若干の世界系だったかなというふうに思います。またご都合主義的な要素っていうのが非常に増えてまして、まあ例えばね、高校1年生で東京出てきたばかりの男の子が拾ったとはいえ、ちょっと拳銃の使い方を分かっていたのかどうかとかね、まあ東京の土地勘がないのにあれだけ東京の子をね、まあなんか爆走できるのすごいみたいな話とかね、一度行った場所ちゃんと覚えてるのがすごいとかね、お金どうやって集めてたんだみたいな話とかもまあいろいろあるんですけれども、まあそこはそこっていうふうに受け止めるか、まあどうしても気になる、やっぱ許せんみたいなふうに受け止めるかっていうのは、まあ人それぞれなのかなというところですかね。で、今回の天気の子で言いますと、やはりその晴れ女っていうのが、まあまあ根拠なくってことはないです。一応ね、なんで晴れ女になったのかっていうエピソードは語られているものの、なぜそういう力があるのかとかね、なぜその力を使い続けるとこうなってしまうのかみたいなものは、まあ、相変わらずオカルトなわけですよね。で、それこそムーっていう雑誌が出てきてるぐらいオカルトっていうものは、まあ、理解していながらも、やはりその非現実的なというか超常現象的な力というか、まあ、それを扱ってるっていうところで、いや、さすがにそれはないだろうって突っ込む人とかもね、多分いると思うんですけれども、 ただ、まあ、今回割とこう僕の解釈で言うと君の名はの時はついになんかこう世界系手出したなみたいなね、私は思ったんですけれども、一方でやっぱ新海誠ファンとしてはですね、この美しい映像が、まあ、あの物語を分かりやすくね、そしてカタルシスがあるよりも気持ちもね、綺麗さっぱり抜けるような感じのカタルシスのある終わり方になってて、大勢の人が喜んでくれるならそれでいいのかなっていう、まあ、一人でも多くの人がこのこういう映像を作っているクリエイターがいるっていうことが、まあ、知ってもらえるんだったら、まあ、なんかそれもいいのかなっていうふうに、まあ、思ったんですよね。まあ、なので僕からするともうあのバッドエンドハッピーエンドっていうのはまあどっちでもよくて、なんかこう新海誠の、まあ、新しい映像が見れる機会ができたっていうところで、まあ、天気の子、まあ、これもねどうしてもちょっと見ておきたいなという作品だったわけですよ。で、多くの人がやっぱ戸惑うのがどうなんでしょうかね、あまりに絵がリアルなんですよ。もうすごいわけ、あの超現実と言ってもいい、現実よりも現実的で美しい。でもっと言うと、まあ、あの東京で生活している人、あるいはそこ以外で生活している人もたくさんご覧になっていると思うんですけども、まあ、いわゆる地方の人が、東京といった時のイメージである場所っていくつかありますよね。新宿でありますとか、渋谷のスクランブル交差点ね、新宿のビル群とか、まあ、あとは池袋とかね。で、当然そういう主要駅っていうのは出てくるわけですよ。まあ、なので東京が基本的には舞台でありながら、イメージの中にある東京っていうのをしっかり引用してきてるわけですよね。まあ、そうすることによって、まあ、東京以外の人っていうのにもある程度目配せしつつ、で主人公がね、あの神津島、まあ、伊豆諸島の神津島で、まあ、育っているっていうこともあって、割とこう地方の人も置いてかない。でとにかくあの新海さんって島好きよね。なんでこんな島好きなの、まあ、日本っていうのも、まあ、大きく捉えれば島だからっていうのもあるのかもしれないですけど、秒速5センチメートルでもね舞台になってたの種子島だったりもしますしね、まあ、やっぱり田舎っていうとね、もうあのそれだけでルックで納得できちゃうみたいなところあると思うんですよ。これ僕劇場版アニメを語るときに常々言ってきてるんですけど、緑の多い田舎、縁側、そして走る少女、もうこれがいたらねオタク納得するみたいなとこあると思うんですよね。もうこれスタジオジブリによってこう埋め込まれた、あるいはまあこれまでのアニメーションによっても、まあ、割となんかこう僕らが植え付けられた、このこれらが揃ってればもう納得するっていうか、もう気持ちいいっていういくつかの映像あると思うんです。緑、山、縁側、そして少女が走るっていうね、でもう僕は これこそがこの三種の神器こそがですね、割とこうシャブじゃないですけど、割とこう一発決める的なね、なんかまあ言ってしまえば分かりやすさを担保してしまう危険な武器になってしまって、それだけで納得してしまう部分がある、あるいは満たされてしまう部分があるので、他のプロットであるとか映像っていうのがこうおろそかになって、評価がおろそかになってしまうっていう部分もなくもないのかなと思ってるんですけど、ただね、この新海誠監督が他の監督と大きく違うのは、普段例えば東京っていうものって非常に汚く、あるいは人の心が全くこう感じられない冷たい場所であったりとか、生命が宿らない非常に無機質な、そして汚い場所、怖い場所っていう風に描かれるんですよね。当然今回の作品でも東京怖えみたいなエピソードっていうのは語られ方っていうのは結構出てきてるんですけど、やっぱ新海さんが描く東京って美しいんですよね。すごく幾何学的で、それでいてこうちゃんと人が生活している、使用感とかね経年変化もしっかり描かれていて、本当にそこに人が住まっているっていう温かみがある場所なんですよね。実際主人公が出会うこの菅圭介っていうね、まあ、ちょっとスパイク的なね、カーボーイビバップのスパイク的な人がいるんですよ。で、あと、まあ、後で分かるんですけど、ずっと愛人だと思っていた魅力的な女性っていうのは、まあ、姪っ子、就職活動してる姪っ子っていうことが分かる。で、まあ、全童貞が喜ぶ展開ではあるんですけれども、 まあただ新海さんはやっぱこういう東京っていうものをいろんな角度から楽しむっていう、でどうですか皆さん、あの同じ角度でも東京ってやっぱ描くのめっちゃ大変じゃないですか。でも本当に数秒のカットのためだけにめっちゃ細かく書き込まれている新宿の風景でありますとか、代々木、渋谷、まあ、そういったところにまずもううおーというしかないですよね。なんか宮崎駿監督のね、あの今のところの引退作であるあの風立ちぬで、やはりあの関東大震災、まあ、前後のあの銀行のね、に群がる人々、ほんの数秒のカットに、まあ、何ヶ月もとか何年もかかったみたいな、シーンありますけれども、まあ、それに匹敵するほどの、まあ、CG 使っていたとしてもこれ大変っていう、あの都内の風景で、しかも、まあ、そこに雨、当然持っている傘は、主人公が持っている傘は、まあ、ビニール傘ですよね。でビニール傘っていうのはやっぱり、ビニールを通して風景を見る、ガラスを通して外を見る、という、まあ、非常に反射も多い、そして透明であるっていうね、やっぱもう深海力の非常に高いアイテムですから、まあ、やっぱりこのビニール傘、そして雨、光、反射っていうのは ものすごい光ってますね。まあ、もう冒頭特になんですけども、主人公のひなちゃんがまだお母さんが病院にいる頃に、東京の雨が降る東京に光が一筋差し込んでいる風景を見るんですよね。まあ、最初は虹かなと思ったんですけど、そうじゃなくて本当に光が差し込んでいて、まあ、太陽の光ですよね。でそれを遠景から見るんですよ。で、雨がしとしと降っているんですけど、その遠くの方に差している光の中を通過している雨の粒、これはもうしとしと降っている雨よりもさらに細かくゆっくり描いてるわけですよね。でそれを描くことによって、まあ、劇場で見てる我々は、あ、向こうの方にも雨降ってるんだっていうのが一発でわかるし、あ、ここまでやる映画なんだねっていうことが、まあ、あのシーンでもはっきりわかるわけですよ。で同時に、まあ、あの水のシーンでいうと、やはり崖の上のポニョでの新しい水の表現というのは、まあ、宮崎監督かなり取り組んでらっしゃいました。まるで生きているかのような水の表現、まあ、あそこまでデフォルメされてはいないものの、やはり水というのがちょっと魚に見えるような動きであったりとか、まあ、あるいは地面に落下して反射して飛ぶ、まあ、この水のね感じっていうのも、まあ、ものすごく細かくで、やはり平坦な道っていうのもないですから、まあ、ちょっとね水が溜まる場所、あるいは、まあ、もうほぼ池みたいになっている場所とかね、あるいは、まあ、上から下に流れる水の様子、まあ、こういったところも描いてるっていうことで、まあ、ただ単に建築物を描く以上にですね、まあ、さらにそこから、まあ、工程であったりとかね、あるいは溝がどれくらいの頻度であるのかとかっていうのも、ものすごく計算して、そこに水が入っていく、反射していくっていう様子も、まあ、だからもう水と光は同じものっていう感覚で描かれているっていうところが非常に、まあ、印象的でしたね。まあなんでしょう、このテーマってなかなかなかったよね。天気って昔からね、すごく身近なんだけど、正面から描いた作品なかったよねって思う人も多いかもしれませんが、まあ、アニメ好きからしてみると、まあ、ちっちゃな雪使いシュガーっていうのはね、まあ、季節使いでやっぱ雨降らしたりとか雪降らしたりっていう妖精が出てくる、まあ、作品でしたし、また重要なところで言うと、ムシシーね、長浜博監督が手掛けたムシシーでも、雨女が出てくるお話があるんですよね。で自分が行くところには必ず雨が降るので、もう日照りが続いている村から依頼を受けて、まあ、雨乞いをするというようなね、しかし雨乞いをすることによって、失うものが出てきたりというようなモチーフっていうのは、まあ、あるにはありました。まあ、ただやはりこういう作品もうものすごい大きい予算の作品の前に、やはりそれを指摘する声はちょっとあまりにも、小さいんですけれども、まあでもそれなりになくはなかった、そしてすごくいい結果を出していたものではあるんですけれども、 何でしょうかね、このあまりにもリアル、絵がリアル、ものすごい絵がリアルなわけですよ。ものすごい絵がリアルなのに、お話はオカルトなんですよね。非現実的なんですよね。で、このギャップを良しとするかどうかなんですよ、結局。今までの作品って、ことのお葉の庭くらいまでって、やっぱり絵がものすごいリアルなわけです。超現実なわけですよね。で、同時にお話も現実的だったわけです。まあ、それこそ青いね、15歳とかね、まあ中学生、なんなら小学生から、中学生、高校生、秒速5センチメートルとかまさにそうでしたよね。ちょっと大人びた小学生、中学生、高校生っていうのが出てきたと思うんですけども、まあ彼らからしてみると、ちょっと背伸びしているというぐらいの現実があったわけですよね。ですけども、もう天気の子とかになると、かなりのご都合主義が引用されているんで、絵の説得力とお話の説得力のなさのギャップっていうものに戸惑う人が多かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、これ僕個人の感想で言うなら、もう僕誤解を恐れずに言いますと、新海誠監督にストーリー僕求めてないんですよね。もういいんです。絵がもう新海誠だから、それだけでいいんです。お話というのは映像を展開するためにあればいいものであって、僕はハッピーエンドであろうがバッドエンドだろうがどうでもいいし、リアルなお話だろうが非現実的なお話であろうが、それもどっちでもいいです。ただですね、実際に新宿とか渋谷歩いて見える広告とかも、もうすべてそのまま描かれてるんですよね。マクドナルドはマクドナルドです。で、途中コスプレイヤーでね、2人はプリキュアのね、ホワイトとブラックのコスプレしてるのも出てくるんですが、本当にそのまま描いてるんです。これ著作権大丈夫なのって見てる人が思うくらい、いろんな企業がそのまま名前が出てくるんですよね。それ大丈夫なのかって思うんですけど、でも実際にそのリアルに街中に転がってるアイテムっていうのをそのまま描くことの リアリティですよね。嘘の世界じゃないんだみたいな。まあ、なのでちょっと振りにもなってるんですけど、すごい冒頭に東京のね、景色を描いてる時に、バニラのね、女の子の風俗業とかの仕事をね、なんか斡旋するなんかバニラっていうなんか広告があるんですよ、会社がね。で、そこが常になんか広告のバスを出してるんですよ、都内にね。で、その中の歌まで歌わせてるんですけど、そのまんま天気の子で描いてますから、もうちょっと笑っちゃったんですけどね、もうそこまでやるんだみたいな。これを世界的に、配給する映画として、このバニラの車を出すこといかがなものかみたいな、もうそういう議論とかはもうどうでもよくて、まあ、それくらい身近にあるがゆえに非難っていうのも、まあ、結局ちょっと興味本位でそこ多分行っちゃったんだろうなっていう、まあ、その行間を読ませるっていうんですかね、ありましたよね。で、結構今回112分のお話にまとまってるんですけれども、行間を感じさせるテクニックっていうのはいろんなところにやっぱ存在していて、例えば主人公の穂高、丸山穂高じゃないですよ、森島穂高ですよ。穂高はですね、もうお金も尽きてネットカフェでも行けないんで、歌舞伎町と思われるおぼしき飲み屋街で雨の中の一日過ごすんですよね。で、そこで出会った、猫がいるんですけど、その猫をね、菅さんと一緒に働くことになるその事務所に、連れて帰ってるんです。ただその実際連れて帰るシーンはないんですけど、猫が実際にいるんですよね、そこの仕事場に。で、穂高ってあの猫拾って帰ったんだっていうのが分かるようになっていたりだとかね、そういうちょっと行間をもう想像させる部分っていうのは、たくさんあります。あとファンとしては面白かったっていうのはあれじゃないですかね、君の名はのね、三葉とか滝くんっていうのがやっぱちょろっと出てきたりとかね、ああいうところってキュンってときめかせる、なんかこう非常にあざといくもあるんですけど、こういう工夫してくれるんだと、 今まで見てきた人もこう楽しめるようなアイディアっていうのが結構散りばめられてるななんてのもありました。まあ、誰でもいいんだったらせっかくだったらここ滝くんでよくねみたいなね。ミツハだけじゃないですよ、なんかヨツハとかもいましたしね。まあ皆さんも実際ちょっと見てもらいたいんですけど、あのテッシーとかね、もいましたよ。まああとはそうですね、あの平泉星が平泉星のまま出てたみたいなところも面白かったですけどね。まあ実際にだからまあ全てがすごくコンパクトにあのさりげなくまとめられていながらも、大きいところでね、あそこ A という場所で出会った人と B という場所で出会った人と C という場所で出会った人がみんな実は知り合いだった的なご都合主義、まあそういったところもあのかなりふんだんに盛り込まれていて、てんこ盛りであることは確かです。情報が多いです、とにかく。ただそのてんこ盛りなんですけど、まあそらお話のあらとかね、設定のあらつつこうとしたらまあ無限にできるんですが、まあ、僕は割と絵の説得力で全部持ってかれた、気持ちよかったっていうのがまあメインでしょうね。まあ何よりも今回は雲、まああと実際に見えないその空気の動き、そういったところも描こうとしてるっていうのがかなり野心的な作品だったんじゃないかなと思いますけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあどうしてもね、天気の子について語り合いたいな、誰かと語り合いたいなと思ったんですけど、リスナーとも仲間とも話せないっていう最悪の結果に終わってしまいましたね。そこだけは本当ちょっと悲しかったかなと思うんですけど、ただ割とねこれはお話ししたいなと思ったんです。新海さんやっぱ日本の古典好きだよね、随分ね。そう、新海さんってこれ好きだよねっていうのをみんなで語り合いたいんですよ。割と日本的モチーフ盛り込んでくるんですよね。まあ雨だけじゃないです、四季折々、まあ春夏秋春夏秋冬の美しさだけではなくてね、まあ花火出してきたりね、だから晴れ女サービスをやってわざわざ晴れさせて花火大会やるんだから、そこまでして花火出すんだみたいなね。で雪まで出てきたんですよ。もう雨がひどすぎて寒くなって最終的に雪が降るっていう描写もあるわけで、もう僕はもうここで直感しましたね、これ桜絶対出てくんだ最後と思ったら、最後やっぱ桜出てくんだよね。だからもう花火、雪、桜、もう酒が合うやつですよ。日本ならではの愛され方をしているアイテムっていうのも出すのに非常に長けてる。で、四季だけではなくて、いろんな天気だけではなくて、やっぱりこういう日本的なアイテムっていうのも出してきてるっていうのは、非常にこう古典の世界っぽいんですよね。和歌とか皆さん読んでいただければわかるんですけど、会いたいけど会えないとかね、この花火を見たのはいつだったかなとか、一緒に見た桜がどうのこうのみたいなね、まあもちろん梅とかもありますけど、まあそういったモチーフ出してきてるっていうのも、まあなんかほんとてんこ盛りだなっていうふうに思ったんですよね。まあその他にもね、自動車であるとかバイクというか、特に原付き好きなところとかもすんごい出てましたけど、キャラクターも結構濃くて、そんなにキャラクター立たせなくてもいいはずの刑事さんとかも結構リーゼント風にしたりとかしてね、まあ、梶裕貴さん声やってましたけど、平泉星のね相棒的な感じの結構ねそれキャラクターも濃くしてあって、誰が誰やらちゃんと分かるようになってますし、遊び心もね結構花澤香菜さんをカナ役で、桜彩音さんをアヤネ役で出してたりとかね、まあ、そういう遊び心もあったりとかして、まあ、非常にこう見応えがある作品だったんじゃないかなと思いますけれどもね。さあどうだったんでしょうか。キャッチコピーはこれは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語ってことになってますけれども、まあ確かにね、もう同じ音楽、まあラッドウィンプス使ってます、主題歌もラッドウィンプスさんです、非常に細部にわたって音楽との愛っていうのはめちゃくちゃよくはなってるんですけど、だからこそ君の名前を上回るっていうのはかなり難しいっていう選択になったなぁとは思うんですね。 ただ僕からしてみるともう君の名は上回る必要もないですしね、そのセールス的にもクオリティ的にもそれを上回るっていう必要はなくて、非常に優秀な作品がずっとこれからも新海さんの手によって作られていくっていう環境が整えばいいと僕は思っているので、まあ、今回の天気の子に関してはよくやったなっていう、新海さんすげえなっていうのが、まあ率直なところで、新海フィルム、また新たなフィルムが見られるように、まあ願うばかりでございますが、皆さんいかがでしょうか。まあせめてね、感想のメールぐらいは寄せてくれると、今日喋ってよかったなって思います。すべてのメールは熱文字@gmail.com までお寄せください。本日は天気の子たった一人の特集でございました。ありがとうございます。